4面母子家庭と高等職業訓練促進給付金。担当は子ども育成課。電話 252-7201、 ファックス 255-5080。 ひとり親家庭の経済的な支援を目的とし、専門的な資格取得を援助する高等職業。1促進給付金事業、2終了支援給付金事業を次の通り実施します。申し込み方法や必要書類など詳しくは担当へお問い合わせください。対象、市内在住の20歳未満の子供を扶養している一人親で、次のすべてに該当する方。児童扶養手当受給者、または同等の所得水準。1年以上継続して資格取得が見込まれる。就業、または育児と就業の両立が困難。過去に同給付金を受給していない。対象資格、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、調理士、生化衛生士、美容師など。支給条件、4年間を上限として資格を取得のために1年以上養成期間で就業すること。支給額、1市民税非課税世帯、月額10万円。市民税課税世帯、月額7万500円。いずれも最終年は4万円を加算。2市民税非課税世帯、5万円。市民税課税世帯、2万5千円。なお、申請前に市で面接を行います。年金の未納や未加入がある60歳以上の方へ。国民年金任意加入制度。担当は国保年金課。電話 252-7035。ファックス 252-7043。やむを得ない事情で国民年金保険料を納めていない方、国民年金に加入していなかった期間がある方は、任意加入制度の利用で老齢基礎年金受給額を増やすことができます。老齢年金を受け取るためには、原則120月10年以上の年金保険料納付期間、厚生年金加入期間や保険料免除期間などを含むが必要ですが、60歳時点で年金保険料納付期間が120月に満たない場合は、65歳になるまで国民年金に任意加入し、保険料を納めることで120月を目指すことができます。65歳時点で120月に満たない場合には、70歳になるまで120月を上限として国民年金に任意加入ができます。昭和40年4月1日以前に生まれた方が対象。また、60歳時点ですでに120月を満たしている方でも、65歳になるまで480月40年を上限として、国民年金に任意加入し、受け取る年金の額を増やすことができます。この他に、海外に住む方の任意加入制度などもあります。詳しくは問い合わせ先へお問い合わせください。なお、保険料の支払いは、加入申し込みをした日の月の分から、申し込み方法、年金手帳、預金通帳とその届出印を市役所1階国保年金課、または厚木年金事務所へ。なお、60歳以降の任意加入は原則口座振替となります。加入状況や納付状況に応じて、戸籍謄本や在学証明書などが必要になる場合があります。問い合わせ先、厚木年金事務所国民年金課、電話 223-7171。 母子家庭と自立支援教育訓練給付金。担当は子ども育成課。電話 252-7171。 ファックス 255-5080。一人親の経済的な支援を目的とし、教育訓練、給付指定講座、介護職、医療事務、パソコン研修などを受講・修了した場合の受講料の一部を支給する事業を実施します。申し込み方法や必要書類など、詳しくは担当へお問い合わせください。対象、市内在住の20歳未満の子供を扶養している一人親で、次のすべてに該当する方。児童扶養手当受給者、または同等の所得水準。講座受講が必要と認められる。過去に同給付金を受給していない。対象講座、雇用保険法における次の指定教育訓練講座のうちいずれか一つ。一般教育訓練、特定一般教育訓練、10月から開始。専門実践教育訓練。支給額、支給対象講座受講料の 60%、受講料が20万円を超える場合は20万円。なお、受講料が1万2000円を超えない場合は、給付金が受けられません。公共職業安定所、ハローワークで、教育訓練、給付金を受給している方は、支給額が変わります。申請前に、市で面接を行います。住宅リフォーム補助制度。担当は、建築住宅課。電話、252-7396。ファクス、255-3550。市では、地域経済の活性化と市民の居住環境の向上を目的とした、住宅リフォーム補助制度を実施します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。対象要件、市内在住で住民登録のある人が所有し、自ら居住している住宅。共同住宅は専有部分、併用住宅は住宅部分で、次のすべてに該当するもの。市税を滞納していない。市内に本店本社がある業者が行う工事。市が実施する他の補助制度や南関東防衛局が行う防音工事と同箇所でない。着工予定の工事。着工済みは対象外。令和2年3月27日金曜日までに工事完了書類を提出。工事費が10万円以上、税抜き。募集件数52件、多数抽選。補助金額5万円。1棟につき1回限り、過去に補助を受けたことがある場合は対象外。申し込み方法、9月24日火曜日から10月8日火曜日、午前8時30分から午後5時、正午から午後1時は除くに次の提出書類を直接担当へ、郵送不可。提出書類、市役所4階、建築住宅課で配布する補助金交付申請書、市ホームページからダウンロード可。住宅リフォーム見積書の写し、施工業者の名称、所在地、電話番号の記載と押印があるもの。なお、1業者の申請枠は5件まで。見積もりを依頼する際は確認してください。撮影日入りの現況写真。住宅の前景、工事部分。
自殺予防習慣。担当は障害福祉課。電話252-7132。ファクス252-7043。毎年9月10日から16日は、誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指し、自殺に対する正しい知識を得る自殺予防習慣です。自殺を防ぐためには、自殺の原因となる様々な問題を解決し、すべての人にとって安心して暮らせる街を作ることが必要です。 皆さんの支えで防げる自殺もあることを知りましょう。あなたにも自殺を防ぎ、ゲートキーパーに。自殺を防ぐためには、普段からの気づき、傾聴、つなぎ、見守りが大切です。気づき、発言、行動、体調の変化に敏感になり、悩みや問題を抱えている人が発するサインに早く気づきましょう。眠れていますか？など声かけをしましょう。傾聴。悩みを話してくれたら時間をかけて傾聴しましょう。話題をそらす。否定、表面的な励ましは逆効果です。気持ちを尊重、共感した上で相手を大切に思う気持ちを伝えましょう。つなぎ。心の病気や社会経済的な問題などは、公的相談機関、医療機関などの専門家への相談につなげましょう。相談を受けた側も、抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、家族や友人など、キーパーソンの協力を求め、連携を取りましょう。見守り。体や心の健康状態について、自然な雰囲気で声をかけ、焦らず見守りましょう。必要に応じ、キーパーソンと連携を取り、専門家に情報を提供しましょう。2週間以上続く不眠は、うつ病のサインかも。2週間以上継続する不眠は、うつ病の可能性があります。うつ病の早期発見が、早期治療自殺予防につながります。疲れていても眠れない日が続く方は、早めに医療・専門機関へ相談してください。また、身近な人の不眠に気づいたときは、眠れていますか？などの声かけを行いましょう。